はい、最終回です。前田さん、よろしくお願いします。
はい、日本の文化力とかブランド力の話をしてるんですけども、日本のその初等教育の素晴らしさは、さっき、議論したんですけども、高等教育っていうんですかね、大学で、学ぶことっていうレベルは、割と今、国でも議論されてて、これから人口がどんどんどんどん減っていくので、大学受験者数が減るとかですね、そういうので、私立大学が経営的に困難に、経営困難になるっていうのがもう言われてて、まあ、財務省からもね、数減らせっていうことは出てるので、高等教育について、それぞれ意見お伺いしたいんですけども、上本さん、いろいろと、
もう、なんていうかな、偏差値50とか、まあ、真ん中の人たちいっぱいいるわけじゃない。うん、で、まあ、高校でも、どこの高校が偏差値55で、60でとかさ、うん、あの辺の偏差値はあんまりもう意味がないんじゃないかなと思って。
意味がないんだよね。あれ結局暗記じゃないですか。
暗記は知識量なんだよ。
そう、知識量通ってるんで、要するに、一生懸命暗記して、それを、定期テストで書いて、僕もそうだったんだけど、中間テスト。
そうなんですよ。AI なかったから。
そう、AI なかったから必死で覚えて、特に当日なんかも必死で覚えて。
そうだよな。うん、
それを必死でそれを吐き出して、で、終わったら全部忘れるみたいなことを
繰り返してた。みたいなことでしょ。
それを繰り返してたんだけども、それって結局意味があったのかどうかっていうのは、今もって謎だよね。
でもさ、灘とか、つくばわいこまわとか、すごい、はい難しいとこあるじゃん。
はいはい。
なんていうの、人たちは、ま、その真ん中の知識量がどうとか違う意味。
違いますね。
違う意味で必要な人だなと思ってるんですよ、実は。
確かに。うん、本当の意味でのね、高等教育を受けた人たちはやっぱ違うと思うんで、ね、新しいものを生み出せる能力があると思うんですよね。
うん。生み出す能力の人たちですね。
ですよね。うん。
ちょっと構造が違います、頭の構造が。
構造が違いますよね。いろんな情報を頭の中でこう、結びつけて、新しいものをクリエイティブしていく能力がものすごい高いと思うんですよね。そういう人たちは当然高等教育を受けるべきだと思うんですけども、前回も話しましたけど、もうみんなが行く必要ないんですよ、大学って別に。
そう。立命館大学より同志社大学の方が偉いみたいなことでも、もう
どうでもいいですよ、ね。
どうでもいいでしょ。でも、よくわかんないから、そういう、なんていうの、教育士官じゃないな。教育官を、植え付けられてるんだよね。
植え付けられたんだよね。
意欲のある学生が専門的な分野で、行くべき人が行くっていう形で、
うん、
逆にそれをまた国が支援するとか、地域が支援するとか、うん、家族が支援するとか、
うん、
そういう、こう、まあ文化というか、そういうふうになっていくべきじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。人間の能力って多様じゃないですか。うん、で、
ね、
暗記だけでこう人間を測るというのはやっぱりナンセンスで本当に
高度成長期にはその暗記が強い人たちは必要だったんだと
必要だったんですよね。でも何度も議論しているようにもう AI の時代になるともういちいち六法全書を全部暗記しなくてもいいわけですよ。
そうなんで聞いたら教えてくれるから
教えてくれるんだからそれ必要ないくなってるのでもう自分の得意な分野をどんどん伸ばせばいいんですよね。それがスポーツかもしれないし、その料理かもしれないし、その人のお世話することかもしれないし、それはいろいろあるはずなんですよね。
なんか美人コンテストってあるじゃないですか。
はいはい、
あれ結構批判されて、あんなことやったらダメ。うん、でも、美人だっていうのもその人の特性だったりするわけで、
うん、
あれをなんか足速い人は偉いけど、美人はダメだっていうのはよくわかんないね。
うんまあいろんな、それぞれのね、持って生まれたもんもありますからね、それを生かして社会に貢献すればいいことですもんね。
個性が違うから、それぞれの役割があって助け合えるし、
うん、
みんな一辺倒で個性が同じだったら、面白くない社会になっちゃう。
面白くないんですよね。
割とでもそれだったでしょ、今、偏差値で。
うん、
競争やってた。
うん。
逆に個性強い人は変な人になっちゃって。
そうなんだ。
うん
そうそう。変人って言われるんですよね。
う
ん、そうですね。はい。平均的な人ってよくあんまりね、うん、その魅力的ではないですよね。どっちかというと、うん、尖ってる人の方が魅力的であるんで。
まあ、その、変人ばっかりだったら世の中回らないんで。
そうなんですね。バランスですよね、ほんとね。だから、日本の良さってそういう人を多分認めてることだと思うんですよね。
いや、本来の日本ってそうですよね。
ですよね。
うん、
そういう社会のあり方だったと思うんですけども、なんか、こう、すぐヒラルヒーっていうのかな、ランキングつけたりとかして、こう、順番つけたりとかして。
あれはな、いつからなんですか？
いつからやっぱりね、教育、
うん、
段階の世代の時は、うん、激しかったのかな。
まあ激しかった。そうやって、ランクつけないとなかなか、取捨選択できなかったのかもしれないですよね。それがずっと続いてるんだと思うんですよね。
日本の人口が爆発してるときは、うん、そうせざるを得ないっていうか、うん、
そうですよね。
ランキング決めないと、うん、
やっぱり工業化していく中で、その工場でいっぱい、
うん、
何かを生産するとなると、上の言うことを聞いて、ロボットのようにコツコツやらなきゃいけないので、それをできる、それに耐えられる人材が必要だったんですよね。
もう耐えられてたよね。
うん、でも、今は AI とロボットがそれをやっていく社会になっていくので、
うん、
フィジカル AI って言われてるね。この分野は多分日本ものすごく得意だと思うんですよね。その各企業だとか、まあ、自治体は持ってないかもしれないけど、データ的なものって持ってるので、それを AI 化していくと、どんどん、AI と、ロボットによって置き換えていかれるの、置き換えていけるので、そこで発展していく可能性が高いなと思ってて、一種、経済的にも割合潤っていく可能性があるなと思ってるんですけどね。
うん。
そこに日本の、なんていうのかな、文化的なものっていうのが組み合わさっていくと、すごく居心地のいい国になって、これからも居心地のいい国になるんじゃないかなと思う。
その辺はわかんないや。居心地良くなるのかな、わかんない。
まあ、教育者たちが見分ける力とか、うん、学生に対する意欲とか、
うん、
そういうのをこうしっかりと個別持たせられる力があればいいんですけど、
うん、
今、教育者たちがちょっと貧弱なので、
うん、
だからそこを、の底上げというか国の政策とか、うん、そういったものを上げていかないと、せっかくのそういういいものがバランスよくいかないんじゃないかなと思うんですよ。
教育者の人たちって、きっと、偏差主義とかより、やっぱまだ凝り固まってて、うん、いい高校、いい大学に行かすことを、に地道を上げてるんですけども、もう、そういう時代じゃないよってことに気づかなきゃいけないと思うんですよね。
いや、本当、気づかせないといけないです。
ですよね。それ、まあ、文科省がね、ちゃんとそういうことを温度を取ってやるべきだなと思ってて、もう、まあもちろんね、冒頭にもお話したように、それは、すごく優秀な人たち、一部の人たちには頑張ってもらって、新しいものをどんどん生み出してもらいたいんですけども、うん、我々にはできない。
でもそれは競争によって生まれてくる人たちでもあるから。
そうだね。
そうだよね。
うん。
でもそれが全てじゃないってことにしとか、全てじゃないので、本当に。うん、我々も社会に出てもね、最後、後半に、人生最後半に差し掛かってるから
よくわかんない。最後じゃないですよ。前田さんって会社持ってるんだっけ？法人。
法人にはしますけどね。
あ、じゃあ最後じゃないじゃん。法人は不老不死だから。
不老不死まで。
あそこに、僕、法人最近植物に似てるなと思って、法人を育ててるんだなと思ってるんですよ。まあ、水をやったり、火を当ててってから、枯れちゃわないようにいろいろ世話をするんだけど、自分が死んだって法人が残るんだから、全然問題ないっていうかね、そういうような、感じになっています、今。
植物の生命力は半端ないね、本当に。
半端ない。
うん、もう庭で草刈りを、このね、ゴールデンウィークぐらいからやるんだけども、次から次へと出てきても、もう嫌になっちゃう。
トマトとキュウリがすごいですわ。
すごいですよね。
キュウリもすごいんだ。
ものすごい勢いで今、
飛びますよね。すごい勢いで成長していくので。
うん、面白いですね、トマト。
もう植物のあの生命力に見習いたいなと思ってんだけど、なんか。私の法人はまだそんなには伸びてないんですけど
ね。いや、いや、でも法人を作ったと時点で、不老不死の人格を生み出したんだから。 あの、前田が、さんが死んでも残るわけですよ。
まあまあね。
うん。
まあ、海本さん今日言った、あの、水のことと法人のことは、意外と気づかないね。
え、なんで？
いや、なかなか言われないと、そこに感謝しないっていうか。
どうも人間、あの、自分の寿命で見てしまうから、うん、あの、死んだら、まあ、終わりちゃ終わりなんだけど、でも、なんかあの、引き継ぐものが不老不死だったらいいじゃないって僕は思うんだけどね。
ああ、いや、もうすごいことだと思います。日本って100年以上続く会社、世界一
多いんですよね。
世界一。今後組なんてすごいね、今後組。うん、
ああ、アスカ時代からですから。
そうですよ。今後組に立てたんだから。あの、クライアントが、あれで、聖徳太子なんだ。
そうですね。山田さんの会社もね、何百年か後には。
本当だね。
そういう。
おっしゃる通り、ね。頑張らないとね。植物のように頑張らないといけない。
うん、でも植物に似てるんでって、ちょっと最近思ってるんですよ。うん、
なるほど。
うん、いや、神野さん発見です。なんか今日衝撃です。
あ、そうですか。ありがとうございます。
いや、も
う
そうかもしれない、ね。ええ。
ちゃんと淘汰はされるんですけども、あの、死なないっていう大前提があるから、ちゃんと育てていく人がいれば、あの、自分が亡くなっても、全然続いていくんですよ、その思想は。
うん。はい。いやー、起こしたいですね。でも将来、西暦っていうのってずっと続くのかな？
いや、そうなんですよね。別に西暦って、に合わせる人もないのかなっていう気はしてますよね。
いや、イスラム歴とかいろいろあるじゃないですか。うん。広告何年とか。
後期とかありますよね。
後期
だ。後期。
だから、ある人たちは、やっぱり白人のあれですよね。キリスト教ですもんね。
なんかね、新しいものを作って日本の文化っていうのをどんどん押し広げていきたいなっていうのはありますよね。
ああ、そうです。あの、もっと話せたら、